サルカニ合戦。昔々あるところに、とってもとってもお腹を空かせた一匹の猿がいました。あー腹減ったな。ここんとこ博打で銭も取られちゃって、飯も二日もろくに食ってねえや。なんか道端に銭でも落っこってやしねえかな。空腹の猿がふらふら歩いていると、足元に柿の種が落ちているのを見つけました。なんだこりゃ。ああ種だ。なんだ柿の種が。こんなもの食っても腹の足しになりゃしねえやな。まあとりあえず猿は拾った柿の種を口に入れ、チュパチュパ吸ったり、舌の上で転がしてみたり、軽く噛んでから徐々に噛む力を強めて、噛み砕く前でやめて、また徐々に歯で圧力を加えては噛み砕く前でやめるという自分なりのチキンレースを楽しんでいました。そこに向こうから美味しそうなおにぎりを持った小ガニがやってきました。あ、カニの野郎だ。あいつうまそうなおにぎり持ってやがんな。食いてえな。白飯なんて一月は食ってねえからな。あ、しかしあのカニもカニで小さいとはいえ、よく見ればうまそうだな。生きてるから鮮度も抜群だよありゃ。まあ、本当だったらあいつを襲ってさ、カニの身を炭火で炙ってレモンでも絞って食っちまうとこなんだけど、あいにく俺は甲殻アレルギーだからな、食えねえんだよ。まあ、でもせめてあのおにぎりはどうにかして食えねえかな。あ、そうだ。猿は口の中に入れていた柿の種を吐き出し、カニにこう言いました。あ、どうもカニさん、大層美味しそうなおにぎりをお持ちですな。うん、これからお昼かい。ああ、そう、物は相談なんだけどさ、そのおにぎりをあっしにいただけないかね。何ただでってんじゃないんだよ。これだよ。これはね、柿の種をこれ巻けばね、毎年おいしい柿の実がなるよ。どうだい、おにぎりと交換しねえかい。カニは二つ返事で交換してあげました。まあ、このカニはバカなんですね。味噌が少ない種類だったんでしょうね。おそらくまあタラバでしょうね。うん、毛ガニは味噌がいっぱい詰まってますからね。へへ、閉めたよ。いやー久しぶりの白飯だ、うまそうだな。いただきます。一方タラバは柿の種を持って大喜びで家に帰り、早速家の近くに柿の種をまきました。そしてせっせと水をやりながら、早く芽を出せ柿の種、出さねばハサミでほじくるぞ。するとどうでしょう、さっき撒いた柿の種から芽がもうぐんぐんぐんぐん出て大きくなりました。しかし、まあ、三尺ほどの大きさになったところで柿の木はそれ以降何も反応しませんでした。その後タラバは三日三晩声が枯れるまで歌い続けました。
早く芽を出せ柿の種、出さねばハサミでおはじくるぞ。
やはり何も反応しません。まあ、どうやら最初のはビギナーズラックだったようですね。柿の木が育たない原因をタラバは必死で考えました。そしてそこから実に7年以上の歳月をかけて、柿の木に毎日水をあげ、じっくりと育て上げました。その間タラバは何度も脱皮を繰り返しながら柿の木の成長を待ちました。
するとどうでしょう、
まあ、当然でしょう、立派な柿の木に育ちました。しかし見たところ肝心の柿の実がなっていません。ようやく柿の木は育ったけど、なんで柿の実ができないんだ。考えに考え抜いたタラバは友達のバフンを家に呼びました。
よく来たねバフン君。ああさあ上がってくれよ。ああいや、そこからじゃなくてね、そこに新聞紙あるだろ。だからさ、その新聞紙をこう自分の前にずっと引いてってさ、その上を歩いてきてくれるかな。汚れちゃうから。うん、そうでね、それ玄関の戸は閉めなくていいよ。閉めると匂いがこもるからさ、開けたままで来てくれ。あ、いやちょっと新聞紙引くの忘れないでね。ああそうあーありがとうありがとう。じゃあこっちに。そしてタラバはバフンに訳を話し頼み込みました。
というわけでね、バフン君、柿の木に実をつけるためにはね、どうしても君の力が必要なんだよ。君はバフンというくらいだから、
まあ、馬のクソなんだよね。柿の木を育てるために肥料になってもらいたいんだ。やってくれるね。バフンはタラバの生産者としての熱意に打たれたんですね。心よくタラバの思いを引き受けました。わかりました。君の頼みなら喜んでその大役を引き受けようじゃありませんか。私、馬の肛門からぼとりと生まれ落ちてからというもの、自分は何のためにこの世に生まれているのかを考えてまいりました。今その答えが私の中で最高の形で導き出されたような気がいたします。肥料としてこの身を全うさせていただきます。ちなみにこの身というのは体という意味とうんこすなわち身という意味がかかっております。タラバは愛想笑いを浮かべてバフンを柿の木の下に連れて行きました。そしてバフンを柿の木の周りに撒き散らしました。そしてタラバは再び歌い出しました。早く実がなれ柿の木よ、ならねばハサミでちょん切るぞ。するとみるみるうちに立派な柿の実が育ちました。最初に種を植えてから実に8年の歳月が流れてました。桃栗3年柿8年とはよく言ったものです。まあ普通ですね、普通に育てたんですね。よし、これで柿の実が食べれるぞと、タラバは柿の実を取りに行こうとしましたが、タラバは木登りができません。途方に暮れていると、たまたまそこに8年前のあの猿が通りかかりました。
しきしゅう、また無一文になっちまったよ。
なんであそこで蝶なんかにかけちまったんだろうな。心の中ではさ、絶対ハンだと思ったのにさ、口から出たのは蝶だって。あそこで藩にかけておけばもう今頃大金が転がり込んで、その後今はきっと吉原に行ってさ、女郎猿とよろしくやってたのによ。あんたどうしたのさ、今日は随分羽振りがいいじゃないか。私はね、本当はあんたとずっと一緒にいたいんだよ。ねえ、あんた私を身受けしとくれよ。
そうか、分かったよ。お前の世話は俺がしてやるよ、一生面倒見てやるぜ、なんてな。
腹減ったな。猿が妄想と現実の狭間をさまよいながら歩いていると、タラバが声をかけました。
あなた、あの時の猿さんじゃないですか。あ、私ですよ。あの8年前にあのおにぎりと柿の種を交換したあのカニですよ。あの時の柿の種をこう植えて、こんな立派な柿の実がなりましたよ。見てください。
え、8年前、
あ、あの時のカニか。久しぶりだな。俺はさ、あの後の借金取りに追われちゃって、この町を、ちょっとあの事情があって、この町を出てたんだよ。それで、久しぶりにこの町に帰ってきてさ、いやー、それにしてもよく育てたな。立派じゃねえか。
ありがとうございます。あ、ちょうどよかった、サルさん。あの、実がなったのはいいんですけど、あの、私はあいにく木が登れないんですよ。あの、よかったら登って、柿の実を取ってきてもらえませんか。あの、取ってきてくれたら、あなたにも柿の実をこういくつか差し上げますから。
本当か？ああ、まあ、困った時はお互い様ってもんだからな。よしよし、じゃあ俺があの代わりに取ってきてやろうじゃねえか。
猿は、スルスルと木に登ると、試しに一つ柿の実をもぎ取ってかじってみました。
まあ、なんだこれ。果汁が半端ねえじゃねえか。こりゃ、なんだこれ、肥料が良かったんだろうな。おい、これお前、肥料は何なんだよ。お、馬糞か。あ、そうかそうか。うまくやりやがったな。
あまりの美味しさに感動した猿は、どんどん柿の実を食べ始めました。
ずるいですよ、猿さん。あの、私にも柿をくださいよ。
あ、わかったわかった。ちょっとあの、ほら、毒味してやってんだよ。いやいや、そんなことより早く。ねえ、早く。
わかったよ、うるせえな。なんてあいつ、せっかく俺が取ってやろうとしてんのに、早くって。見苦しいな。
しかもあいつ、汚ねえな。白い泡吹きながら叫んでるじゃねえかよ。見るも無残だね、あいつは。
ねえ、早く、猿さん。早く。ねえ、早くしてよ。早く、猿。おい、猿。おい、猿。得てこう。早く取ってこいよ。なんだとこの野郎。誰が得てこうだよ。バカにすんじゃねえよ。これでもくれ。
猿はタラバに、まだ青くて硬い柿の実を次々ぶつけました。
痛い。何すんだよ、猿さん。
猿が投げる青くて硬い柿の実がタラバにクリーンヒットして、タラバは大怪我をしてしまいました。足も折れ、 商品価値の下がった足折れ脇ありタラバは泣きながら家に帰りました。ざまぬろ。これで鍵の実は全部俺のもんだよ。あ、でも俺一人じゃ食い切れねえな。そうだ、干し柿にでもして保存が効くようにしようかな。一方、泣きながら帰った足折れ脇ありタラバ2キロで6980円は見舞いに来た友達らに事の顛末を話しました。話を聞いたみんなはもうカンカンに怒りました。そして猿を懲らしめるためにこうみんな様々な案を出し合いました。まずは栗が唇を切りました。じゃあおいらは奴の家のいろりの中で待ち構えて、猿が温まりに来たら弾けて体当たりをするよ。ああ、すごいですね。猿も熱くて転げ回るでしょうね。ぜひそれでお願いします。ただね、みんなに知っておいてもらいたいのは、まあ、猿も熱いだろうけど、いろりの中に待機してるオイラはもっと熱いっていうことだ。天津山栗だって熱した釜の中で小石と一緒に混ぜながらいられるのに、オイラは直火さ、地獄だよ。だから猿に一太刀加えたら、その後オイラは全身やけどで死ぬことになるだろう。だからどうかそれを忘れないでくれ。わかりました。あの、よろしくお願いします。全体の雰囲気が少し重くなりました。じゃあ八さんは、私は猿が栗さんの人たちで熱がる時に水亀に来るでしょ。そしたら体を冷やそうとするその水亀の影から飛び出して、チクリと猿の鼻の頭をね、私が毒針で突き刺すわよ。そりゃすごい。ぜひそれでお願いします。ただみんなに知っておいてほしいのは、私たちミツバチの針には逆さのトゲ、いわゆる返しがついているの。だから一度針を突き刺したら、その返しのせいで簡単に抜くことはできないわ。そして無理に抜こうとすれば、その針は私の内臓の一部につながっているから、内臓がちぎれます。そして私は絶命するでしょう。だから私が死んだら、残されたミツバチの血の巫女たちの面倒はあなたたちに頼むわね。全体の雰囲気がさらに重くなりました。あ、わかりました。じゃあウッサンはどうします？
おいどんは、栗殿とミツバチさんが猿を成敗したら、そのお祝いでキネを呼んで盛大に餅をつこうじゃないか。
あのすいません、懲らしめる方向でなんか協力してもらうことはできないでしょうか？
そうでごわすな。
ウスが頭を抱えていると、突然ウスの木目の部分が喋り出しました。
おい、お前さ、もっとなんか自分の特性を生かしてなんかできないのかよ。
そうでごわすな。
そして今まで沈黙を守っていたタラバの甲羅に付着している黒いブツブツも喋り出しました。皆さん、はじめまして。お話聞かせていただきました。私、カニビルという寄生虫の卵でございます。タラバさん、まあ、ご主人にはいつもお世話になっております。まあ、世間様じゃ私たちを気味悪がってるようですが、カニビルの卵がついているカニの方が美味しいと言われております。まあ、そんなことはどうでもいいんですが、ウッサン、私が思うに、高いところからズドンと猿の上に落ちるというのはいかがでしょうか？
おい、それがいいじゃねえか。うす、そうしろよ。
じゃあ祝いの餅つきはな、あの猿を倒した後にしようよ。
わかったでごわす。
こうしてうすの木目とタラバの甲羅の黒いブツブツというサブキャラ中のサブキャラの鶴の一声で、うすの役割も決まりましたね。そして猿の成敗作戦はこうして決行されることになりました。みんなは早速猿の家に行き、おのおの隠れてこっそり猿の帰りを待ちました。そこに何も知らない猿が帰ってきました。
おー、さべさべ、ふう。
震えながら帰ってきた猿が、いろりの火に当たろうとした途端、いろりに隠れていた栗がパチーンと弾けて猿のお尻に体当たりをしました。役目を果たし丸焦げになった栗に意識はありませんでした。
あちちちち、なんだなんだなんだ、水だ水だ。
猿がお尻を冷やそうと水亀のところへ来ると、水亀に隠れていたミツバチが猿の鼻の頭をチクリとお尻の毒針で突き刺しました。そしてミツバチは小さな声で、さようなら子供たちとつぶやいたように聞こえました。猿は 鼻の頭に突き刺さったミツバチを引き抜き、痛い、助けてくれよと、たまらず、猛烈な勢いで外へ飛び出すと、屋根の上から大きな臼が落ちてきました。ズドーン。しかし、猿が思いもよらぬスピードで飛び出したものですから、臼のタイミングが少し遅れて、猿のお尻をかすめて地面に落ちてしまいました。猿には間一髪でした。そうなんですね。本来ならここで、馬糞に足を滑らせて転んだところに臼が落ちるはずなんですが、馬糞は柿の実を実らせるために肥料にしてしまったので、肝心なところでタラバたちは勝機を逃してしまいました。目先の利益にとらわれたタラバは猿を仕留めることができなかったばかりが、その後怪我から回復した猿はお腰につけた干し柿で以前の戦友犬キジを仲間にし、そして新たに日本オオカミ、月のワグマ、そして海外からの助っ人のグリズリー、ブラックマンバ、エボラウイルス、アサルトライフル君らを仲間にし、タラバ君にそれはそれは壮絶な復讐をしましたとさ。あ、めでたくない、めでたくない。